ゴリラアワーバナナ
ちょうだい。ゴリラはバナナちょうだいです。はい、私は、
はい、ちょうだいです。
はい、ウッホでございます。
はい、はいはい、私がウドゲインですね。はい、次の方、はい、
どうぞ。はい、テーテッテーテッテッテッテッテッテッテッテッテッテッテッテ、体は大人、チンポは子供、時代の目立って、はい、ポール・マッカートニーです。来週日本に行きますよ。 いや、もうあの下ネタ、下ネタかけるパラノイアですか。
はい、いろんな人に喧嘩を売ってますね。いいんですよ、ね、ポール・マッカートニーって実名なんですけど、
いいんじゃないですか、ね、まあまあいいんじゃないですか。やっぱり分からないですけど、はい、売ってみただけっていう感じ。
まあ、まあ、電車乗ったらたまにいますよね、この人っていう。まあ、温かい目でね。
はい、はい、そういうことですね。元気したんですか、最近。うん、今のね、あ、来週日本に行きますよ。来週ですね、ポール・マッカートニーにね。
そうですよ、僕来週ライブ行きますからね、ポールのライブに。
ああ、自慢、自慢、
打ち合わせ、そういうこと言ってくださいよ。急にやってくださいよ。
来週1分ポールのライブに行きますからね。
はいはいはい。
ね、あ、ポール・ミーツ・オイップ。
はい、ポール・ミーツ・オイップ、
ね、二大巨頭が相まみえるって。
あ、オイップ・ミーツ・ポールみたいな感じかな。
あ、俺が先だと。
はいはいはい。
序列的な俺が神座やと。
いや、すごいんですよ。いや、そんなポールの話するつもりなかったんですけど、すごいんですよ、ポールさん、うん。武道館と東京ドームでライブあるんですけども、うん、
はい、
もう東京ドームはまあほぼほぼもう売り切れですよね、
うん、今見てます。ソールドアウトですね、ほぼほぼ
ソールドアウトってね。で、東京ドームがすごいんですよ、
うん、
あ、どうすごい。
4万からスタートですよ。
え、違うでしょ、武道館でしょ、武道館がでしょ。
そう、武道館がすごいですよ、ごめんなさい、
うんうん、
4万からの席でスタートですよ。
って、まあ、
うん、4万、6万、8万、10万ですよ。
すごいね。
1万円の時10万ですよ。
ウッホさん、前1回 LINE した時行ったでしょ。その時は何本のチケットでしたっけ。
結構高かったですよ。1万、それでも6000円とかそんなもんかな。
1万6000円から4万まで跳ね上がるの、どういうことこれ。どういう、
武道館の方が安いんですよ。武道館の方がやっぱりあのレジェンドだからっていうことで、レジェンドのうちだからってことが高いんですよ。いやー、これ東京ドームでも売り切れだし、武道館でもすごい売れたんだろうなと思ったら、
うん、
あの4万の席は売り切れてるみたいだけど、6万、8万、10万バリバリ残ってるみたいですね。
ま、ああ、さすがにボリすぎた。
さすがにボリすぎて。
うん、10万でどんな席、もう VIP でしょ、それ。
いやいやいや、椅子持って帰るんちゃいますの、それ。ね、椅子持って帰っていいでしょ、10万やったらもう。
だよね、うん、記念に言うて、ね。
記念に言うて、それぐらいのもんでしょ。うん、うん、いや、あ、ただあれなのよね、その、C 席っていうのがあって、それから2100円と武道館ね、
はいはい、
そう、2100円と、ただし25歳以下限定販売と、これは1966年 の、 そのビートルズ日本武道館公演の A 席と同料金です、
はいはいはい
はい、こんなんもう特に昔の売り切れてるのね。もう一席ぐらいしかないんちゃいますか、これなんて。
そしたらプレミアやろっていう、ね。
そうそうそうそう。いや、もう今度分かりません
けど、ね。その2000の席10万円で買うで、ぐらいの。
勢い。
金持ちだっておるんでしょ、
その、ね。まあまあまあ、そうかもしれませんけども。
うん。うん、
はあ、そうですか。これ、すごいな、
うん。やっぱ世界のポールは違うと。
うん、うん、うん、うん。
もうね、でも味しめたいでしょうね、日本にね。ちょくちょく来てるからね。
前倒れたんでしたっけ？
そう、一回帰ったでしょ、体調不良で。
そうそう、一回体調不良になりましたよね。
そうそうそうそう、一回ね。
で、それで中止になって全部、まあ、返金したから、まあそのぐらい、その分いると、金がいると、取り戻さなあかんという話なんかもしれませんけどね。
そういうのあるかもしれないですね。
ああ、切ないな。
すごいな。いや、本公演ね、うん、あの、ホームページ見てますと、本公演のチケットは、
高額での転売や、オークションサイトでの営利目的とした転売が禁止されておりまして、これ以上高額で転売するの、うん、って思ったりしますよね。
やると思ったんちゃいます
ね。もうご高齢やから今度いつ来れるか分からへんってもね、やっぱ危機感としてあるわけでしょ。
ああもう長生きしますって
長生きするよ、これは
長生きするよ。もういやもうね、そんなんね、
うん、
もう一回来たらいくら儲かると思ってるんですかって話じゃないですかこれ。
うん、
あ絶対長生きするわ、金の亡者やもん。
金の亡者なんですか。
いや金の亡者しか思えないでしょ、そんな10万円ですよ、うん、チケット1倍
あ、
ね、えいや
毎年来るよ。
ポールがそうかどうか、うん、もう ポールの周りが何の音ですか、マイクがガッサー言ってますけども、はいはいはいはいはいはいはい、うん、これすごいな10万。
あの北朝鮮と日本が、
はい、はいはいはい、
まあちょっとね、日本が、はい、あの戦争の最前線になるんじゃないか言うて、
はいはいはい、
あのトンズラしたミュージシャンとかおるんですけど、それと比べたら勇気あるんじゃないですか。
あの、はい、どなたですかそれは。
この人なんですけど、
はい、ちょっとお話
を、うん、イアン・マカロックっていう、
はい、
あのエコー・アンザ・バニーメンっていう、
はい、
あのかつてのニューウェーブバンド、ね、
はい、
まあ、ポストパンクバンドですかの、
はいはい
はい、まあ、ボーカルやっとった人なんですけど。
はいはい、イアン・マコーニック。
はいはい、はい、この人が、まあ、あの、アコースティックをソロでライブでやりに来ますって日本に来てたんですけど。
はいはいはい、
はい。はい。うん。あの、怖いから帰りますって。ドタキャンして。いや、これひどいんよ。あの、もう一人サポートメンバーおったけど、そいつ置き去りにして一人で帰ったからね。
よっぽど怖かったよね。
よっぽど怖かったやろね。
怖かったよ。
日本人の感覚としては、うん、ほら、エジプトでテロは起きるやろ、帰らないぐらいの感じなんかね、やっぱ。
まあまあ、そうかもしれません
が、うん
うん
うん、
そういう可能性はありますからね、言ったらね。
うん、
あんまり詰めてもね。
チキンプリはさすがパンクっすよね、ほんとね。この弱虫プリは
、ね。弱いから強く見せただけにね、
う
ん。
そうそうそう。
すごいね、うん。
パンク精神の権限じゃないですか。それと比べたらやっぱ、ポール偉いですよ。
ねえ。
全然
いくら金のためとはいえ。
そうそう、いくら。ねそうでしょう。いくら帰れた女のためとかいえね。
うん
うん、ねえ。ちゃんと来るんですからね。
稼ぎますせと。
そうそうそう。はい、B 席4万円。すごいね。
すごいわ。
知られえよ。4万も利権でもすごいよ。
まあ、ちなみに、おいくさんはどの席ですか。
はい。
あの、東京ドームの一番安い席。
ああ。
まあまあまあ、一番安いの。
1万5千円。それでも
1万5千円。ああ、やっぱしますやん。うん。
うわもう1万円超えなんだな。
余裕で1万、それは1万超えですよ。もう外たれば1万超え当たり前ですから。
そう、キングクリムゾンが来日した時ね、行こうか思ったんですけど、
はいはいはい、
やっぱ1万5千ぐらいしたのが一番安い席で、ああ、ちょっとこれないわ、思って。いかんかったんやけどな。でも今考えたら行ってもよかったんかな。もう当たり前なんか、このぐらいの価格が。
あもうキングクリムゾン行ってもよかったですよ。1万5千。
いや、まあまあ。どうしようか思ってるうちに売り切れちゃったからね。もうしゃ、もう
しゃあないな。いやー、ってことはみんなね、やっぱ1万5000でも全然平気で買っていくって話なんや。
あの辺のレジェンドやっぱもう固定ファンおるからね。
ああ、まあ。
ソールアウトやったからね。うん。
ああ、そうか、うん。いやー、まあそんな話
が。ポール・マッカートニーやったら、まあ、格屋でしょうな、
うん、
こんなな。いいですね。
いや、この間、まあ、アラバマ・シェイクズっていうね、
はい、
去年のグラミー賞やったかな。
渋いとこですね、今ね。
はい。撮ったのが来日したんで見に行きましたけども。
あ、見
に
行きました。
去年見に行きましたけど。あの、7000円か8000円くらいだったかな。
あ、量産
的ですね。タッ
カーこれタッカーか。
タッカーって、ね。
めちゃめちゃ量産的よ。
それ7000円、8000円くらい目で、タッカー持って大阪ソードアウトしなかったですからね。
まあ、
チケット結構余ってる
んで。
チケット結構、大阪結構やばいみたい
ですね。ライタルで7000、8000で。
うん。そう。それで、アハマシェイクス、グラミー賞取ってるんですよ。
うん。うん、
結構ね、渋い世界的っていうか、まあね、うん、いっぱいにするんちゃいます、普通。うん。
と、ね、東
京、名古屋、福岡はいっぱいでしたから。
よくサマーソニックっていう、まあ、イベントがあるじゃないですか、夏フェスが、
はいはい。
それで東京の方は、早々ソードアウトしてるのに、大阪いつまでも残ってるっていう。
大阪なんなんやろうね、やっぱりね。で得してますよ、だから、大阪は。結構そういう意味
で、
ね。逆に、ね。あの、田代正橋もそうでしたからね。
あ
田代正橋、はい。
行きあったよね。
はい。田代正橋のトークショー、ね、そう、はいはい。東京も即日完売。 大阪、前日まで残ってましたからね。はい、前日に買いましたから、僕、チケット思いっきり。
あ、はい、これは何ですか、民の違いなんですか。
やっぱ大阪民国じゃないですか。
大阪民国。
大阪民国。
悲しいな。
悲しい。まあまあまあ、そんな話をするんでしたっけ、ちょっと、いろいろ。
予定ではなかったんですけどね。
まあ、ポールの話で、ね、
はい、ポール自慢。
そうですよね。みんなわからんね。もう本当に一元さんお断りみたいなこと言いましたけどね。はい。もうどうしてくれるんやと、ラジオね。一発目聞いてこれやったら困るで。まあいいや。もっと困る話があるんですよね。あの、オイプさん。
そうかそうか。捕まるんですよね。
そう、そういう人は捕まるんですよね。自首して
ください、
ね。
俺じゃねえ。俺は捕まらないですよ。
はい、私がやってましたって。
そうそうそう。あの人ないんですって言って、僕らのですって話でしょ。
うん、そうそうそう。
いや。
やっぱ ロリコンをね、辞任するからね。
そうそうそう、そう。まあ、ひどい話しちゃうけどな、これも。うん。
僕が好きなのは、二次元のちっちゃな女の子。
うん。
そうです。
三次元はいりませんと。
うん。二次元も三次元もいけるという話をね、うん、電書場とか聞いたんですけど、
ね。そうそうそう。ポポポポーってね。
そうそう。三次元は、小学生っぽく見える大人の人が好きです。
ああ、もう、うん、変態発言がね、続いていくわけですけど、まあ、これ一つ一つが証拠になっていくんですよね、こうやってね。あの、公開されるんでしょうね、この、千葉県我孫子市で、この、ベトナムのね、女の子が、まあ、
はいね、
亡くなっちゃったというとことで、
は
い、で、逮捕されましたと、その容疑者がですね。はいはい、それが、まあ、この渋谷さんという方なんですけども、なんと PTA 会長だったっていうね、うん、驚きの事件ですね、これね、本当。
地元のね、はい。うん、
いやもう盗撮されてますよね、鍵持ってる姿ね、なんかね、これ、キャンピングカーの鍵なんでしょうかね。ね、ガッサー
おっさんやんって。その辺にいるおっさんやん。
こんなおっさんだと思いませんでした。こんなおっさんは、いやー、そうなんだ。いや
46歳。46歳の春だから。
そうですよ。もうね、はい、いや、嫁さんと
元祖ロリコンバカボンのね。
バカだからですよ。冷たいね。で、空見るわって、ね。いやいや、これね。いや、嫁と子供二人、息子と娘が
いる。いや、既婚者なんですよね。
これがも
う、罰2か罰3?
まあ、まあまあ、繰り返してあったんかしませんけど、いろんなことをね。これはちょっと、ねえ。いや、まだ、これもよくわかりませんよ。このネットの話題の話なんですけど、余罪があるんじゃないかとかね。
はいはい。周辺で似たような事件が起きてるんでしょ、これ。
そうなんですよ。このフィリピンハーフの女の子がね、行方不明でまだ未解決ですみたいな話があったりとか。
怖いね。
ここでページ書いてあるんですけど、これエンディアというそのページなんですけども、これまでの報道で、渋谷容疑者はロリコンだったということが判明しましたと。
判明しました。
判明しました。そんな、もう誰かにもそうやろ、置いて。で、それでまあ、この現場からあまり離れていない場所で、フィリピンのハーフの女の子、9歳児が行方不明になっているということで、まあ、この子も見つかってないそうなんですよね。うん、あ、見つかっている。はいはい、まあ、わからないけど、まあ、犯人は捕まっていないというようなことだったりとか、うん、まあまあ、他にも何人かっていう話で、ねえ、うん、
まあ、でもね、
ちょっとこういうのあんねんな、うん、結構、
うん
うん。
日本は平和じゃないよと。
そうそうそうそう、もうロリコンが多いから。
いますせ乗車って。そうですよね、そうそうそう、ロリコン大国ですからね。
まあね、ロリコン輸出国ですからね。
うんうん、あの戦国の世からやっぱりね、もうあの戦国大名はロリコンが多かったってあるじゃないですか。
まあまあね、男児のロリコン、
ね。前田利家がね、
そうそうそう、
11歳の嫁をはらますとか、まあ、そういう、まあ、伝統があるわけですよ、
ロリコンも。ロリコンをね。うん。
はい。
うん。
ねえ。
これは、まあ、ロリコン伝統があるから嫌ないかって話はないと思いますけどね、こんなんで。とんでもない、そのラジオは違うんで、本当僕ら3人とも捕まってしまいますんでね、いやいやいや、それね。
私から言わせれば、
はい、
アイドルもロリコンじゃないですか。
まあまあまあ、そうですよ、うん。
アイドルは相当ロリコンですね。
うん、
でしょ、なんかオブラートに住んでますけど、本質はロリコンでしょ、
うん、
あれは。
うん、まあまあまあ、そうですよ。まあ、もう40過ぎた、まあ僕らみたいな人間が、はい、もう十何歳の子を、ですよ、神扱いですからね。
うん。おしめんとか言ってるわけ
ですよ。そうそうそうですよ。あの子は可愛い、この子は可愛い言って。もう、
完全に何々ちゃん欲しいとか言
う
て。
ロリコン以外の何もでもないですよね、そんなんね。 どういう気持ちで、付き合いたいの、そういう、そういうことないんやんで、付き合いたいのおるんですよね、アイドルが。好きな人がいましてね。で、まあ、もう、ええ年ですよ。もう40中後半ぐらいですわ。でも、付き合いたい、今やりたいのみたいな話をしたら、いや、そういうわけではないねんけど、っていう、さ、子供みたいな、あのさ、付き合う、付き合ってくれるってどうするって、付き合うかもしれへん。やっぱ付き合いたいやん
け、ね、
そういう話なんでね、結局ね。
おびさんも付き合いたいですか、
どうなんですか、付き合う、どういう気持ちなんですか、おびさん。
もう僕は付き合ってますからね。
お
あ、今、交際宣言ですか？
あ、そうそう、僕のゲーム機にはもうすでにもう13人ぐらいの嫁がいますからね。
はあ、なんか文人さんっていうあの、底辺、YouTuber の方もそんなこと言っておられましたけど、気が合うんちゃいますか？あの、一緒にやってくださいよ、それ。女の子やってくださいよ。
いやいや、僕はもう二次元専用ですから、もう三次元の人は興味ないですから、僕は。
いや、アイドルのライブ行ったじゃないですか、しょっちゅう。
そうですよ。はいはいはい。
演出がいいんだよとかね、
言ってたじゃないですか。何ですか、嘘ですか、
ね、でもアーティストとして存在、アーティストとして僕はもう見てます。全然です。
アーティスト。ジアーティスト。
え、しこってないんですか？どうなんですか、
そこだけ。しこってないですよ。
しこってないでいいんですね。
しこったら負け。
しこったら負けだと思ってる。
いや、しこってないですよ。
ああ、そうですか。いや、もう本当にね。うん、なんていうの、不謹慎な、もうロリコン。
僕がしこるのは、あれですよ。うん、声優さんがちょっと胸チラとかあったらしこるぐらいですよ。
え、もう一回お願いします。
証拠証拠
はい、もう一回はっきりと、はっきりとお願いします。
はい、
僕は黙っとくんで、はい、
声優さんでね、
はい、
あの妖怪ウォッチの、はい、まあ、主役やってる子がいるんですよね。
はいはいはいはい、
小松さんって今いらっしゃるんですけども、
はいはいはいはい、
この方がなんか知らんけども、ちょくちょくね、
はい、
あのグラビアとかで、はい、あの判決とか出してるわけですよ。
はあ、
まあ綺麗な方ですから。
はあ、
そういうのはしこりますけども。
しこる。
さ、今の話をまとめると、妖怪ウォッチでしこってるでいいんですか？
それで大丈夫です。
妖怪ウォッチ。
いいんですか？いろいろ語弊があると思うんですけど。
そうですか。
ジバネンのケツでしこってるとか。いいですか？拡大解釈されますよ、こんな。
体操でしこってるってことですよね、言ったらね。ね、
ゲラゲラポー。
もうゲラ。いや、でも、ほんま、こんな、ちょっと話戻しますけどね、そんなね。
はいはい。犯罪の話です。
犯罪の話ですけど、
はい、
最近、まあ、去年やったかな、おととしやった忘れましたけど、はい、文庫本 X でしたっけっていう形で、はいはい、ある文庫本をですね、文庫本を、
はい、
表紙を、書店の方、仙台の書店の方だと思うんですけど、はい、まあ、隠す形で、その推薦文で全て隠してしまってカバーにしてですね。で、本を売り出したと。この文庫本 X と言うんですけども、すごくおすすめなんですと。中身はちょっともう言わないけども、本当におすすめなんでみんな読んでくださいねっていうような形で、こう売り出したんですよね。
はいはい。
そしたらめちゃめちゃ売れたと、文庫本 X ってやつが。で、その中身は何やったんかっていう話が最近あって公開されていて、で、それは殺人犯はそこにいるっていう本やったんですよね。
ああ、
で、それが、どういう風な本なのかというと、北関東連続幼女誘拐殺人事件について追っかけた、その、まあ、ドキュメンタリーだったんですよ。で、それがこれなんですけど、ちょっと送りますけど、これなんですけどね。アマゾンなんですけど、うん、この、清水さんという方で、あの、桶川ストーカー殺人事件っていう、覚えておられるかわからないですけど、桶川市でしたっけね、そこで、ある女子高生がストーカーされてる、されてると言って、はい、警察に言いに行ったけども、警察が全然相手してくれなくて、最後殺されてしまうと。で、警察はその不手際を隠すために、いろんな嘘の、はい、まあ、嘘をね、マスコミに流したりするんだけども、この清水さんという記者が、それを暴いていって、で最終的に警察が謝るというところを持っていったような人なんですよ。これ、もう筋金入りの人なんですよ。で、その人が書いた本で、 この殺人犯がここにそこにいるという本があると、
うん、
でまあ言うならばこれはこの本ではその簡単に言いますとその、まあ、北関東で、まあ、今回は千葉だったんですけどおある、ある県でですねその近くで連続幼女殺人が、はいはい、まあ幼女が誘拐されてその、うんまあ、殺されてるってことは分かってると で、うん、で誤認逮捕があったりとかしてるとでかつなんで誤認逮捕があったかというとまああれなんですよね、うん、その結局 DNA 鑑定というのがあるんだけども、うん、でこれで少し前の話なんですけどこの犯人殺人事件があったことと時っていうのはねその DNA 鑑定の精度がそれほど高くなかったにもかかわらずそれを証拠にしてですねその警察がどんどん誤認逮捕してた時期があったという話なんですね、
はい、
で実はもうそれを証拠にして一人死刑にしてしまってるという話がある
怖い
だから
いやいやみたいなやつか、
うん、だからもうこのその DNA 鑑定については、うん、まああのなんていうかなもうそれについての疑念であったりとかいうのはもうタブーになってるからだから本当はその真犯人はもう分かってるんやとその著者は言うんですよ、うん
はいはいはい、
でしかもこの本の一番いい面白いところなんですけどその真犯人にねその取材しに行ってるんですよお前が犯人のこと言いに行ってるっていうとこがあってねうんそれでここではまあそのルパンニアっていうわけですよ。その、まあ、まあ、ルパン、言うたら、まあ、アニメのルパンですわ。アニメのルパンに、そう、ちょっと似てる、ルパン三世に似てるような男らしいんですけど、
ルパンに対して、ルパンにとっては熱い風評被害じゃないですか。
それが何の、なんですけど、そのルパンよと、俺は分かってるんやぞっていう形で、この本が、まあ、まあまあ、閉じていくというか、まあまあ、そういうとこも一番ね、そこがピークなんですけども、まあ、面白い本なんですとにかくでだからねこんな事件ってもう どこにでもあるっていうか、うん、もう本当に日本は安全やなと思うんだけども実はその、うん、こんな変態は隠蔽されてるしで今回のやつも評価明確じゃないのっていうふうに思ってしまいますよね言
ったら
ね
言い切っとるやつらもおるやろ
うああそうあると思いますよ、
ね、
で今回も やっぱり繰り返すんですよねこういうのでね、うんうん、だからこの人の余罪があるって話をしてましたけど渋谷さんってやつ、いやや
っぱロリコンは規制すべきですか。
いやちょっとねいやロリコンを規制すべきかどうかっていうと、
うん、いやだってもう小林芳典さんがね、
うん、
言ってますよブログで、
うん
うん、ロリコンは規制すべしと、
うん
うんうん、胸元から立つべしみたいなこと言ってはるんですよね。
あそうなんですか。そんなこと言ってるんですか。
そうですよ、
うん、
えなんかなんだしかしブログでロリコンは監視しろと書いたらかなりの人数が言い過ぎだと文句を言ってきたらしい、
うん、
くだらない文句はわしに見せない秘書が計らっているかと、
うんうんうん、私
今回リンちゃん殺害の、ね、渋谷容疑者だってロリコンは趣味だったわけじゃないかと、
うんうんうん、
変態性欲が趣味じゃ済まなくなる瞬間がいつか来るそれが恐ろしいのだ、うん、共謀罪よりロリコン罪を作った方が有益だろうって
はいはいはい我々のねそのバイブルである
絶対趣味じゃない
合戦のね吉典さんですよね。はい、小林吉典さんが、ね、そう、傲慢かましてよかですかというところで。
すご
い
傲慢ですね、これ
は。はいはいはい。ブログでロリコンを監視しろと書いたら、かなりの人数が言い過ぎだと文句言ってたらしいって。はぁ。いや。
まあ、
もうブーメラン。
誘ってませんって。AKB 好きや言うて、あんたって。
うん、ですよね。
ですよね。一緒に写真撮ってにんまりしてるスケベ親父の写真があるんですけど。これはどう言いつくるんですかね。これは脳幹？
あ、これ今送っていただいてますけど、うん、完全にこれ AKB ですか？はい、トナタとニンマリですかこれ、はい？ニコニコニコニコね、ずっと書いておられましたよねブログにね、同じブログだと思うんですけど、なになにちゃん可愛いとかね。
みおりわし大ファンだよ言って。
ああ、市川みおりさん大好きなんですよね。
うん、いやもうこれ写真やばいじゃないですか。もうこれお父さんと。お父さんと娘の写真なかったら、
下手したら孫でしょこれ。
あ、もうそのぐらいじゃなかったらおかしな写真ですよこれ、
うん。
そうじゃないんですよね。で変にカッコつけて
押してるんだよ。
いや
よく
言う。部屋いっぱいにね、うん。
よくそういうアイドルファンがそういう若い子を押してる時に言うのが、
うん、
もうこれはもう性欲とかそんなんじゃないですよと。
うん、
もう自分の娘とか。
うん、
自分の孫とかに接してるそういうふうな気分なんですよと、
うん、
うん、じゃあ男でいいじゃんっていう。
あまあね、
それはそれでショタホモみたいな。
自分の子供に対して知ってるんやったら男でも女でも構わず別にいいでしょっていう、なんで女なの特典なのっていうのは不思議だなっていうふうにはいつも思いますけどね、その発言聞くたびに。
ああまあね、
オリコンの言うことね、やっぱりね、重みがありますね。
男でも女でもどっちもいけるんちゃうのって、両方使いってことですか、おゆきさんは。
もう子供目線で見るんだったらとか、孫目線で見るんだったら、あのジャニーズジュニアの子もなかなか可愛いねって言っても、あの言ってもいいわけでしょ。
ああの竹内佳代さんみたいにね、嵐が好きになるとかね、そんな感じですよね、急にね。お金とかなんか知らんけども。そうか。
それはなんか何かのごまかし感じますよね。
うん。奇弁であると。
奇弁だと感じますね。
いや、この小林義則さんのね、このね、小林の一人、かっこ漫画家という、この、なんでしょうね。何の取材を受けて頼まれるのか分かりませんけども。
うん、
ね、
まあ、こういう写真があるんです。
その後ろに本棚に
飾ってある。山でしょ、これ。山ほど AKB グッズ。
はいはいはい。
DVD だの CD だのずらっと並んでるっていう
本棚に、ね。あそこ前だとかね。ねえ、ガサッとこう飾ってありますよね。
どんだけ散財しとんねんっていうね。
まあ、もう散財というか、もうがっくりですよね。やっぱこういう本棚。
学のガロジもないっていうな。
いや、もう、いや、でもまあまあまあね、作ろうよりはいいと思いますけどね、200回買ったりとかね、読まへん、六方全書、そう、そうそう、実際に見たいもん見ているんや、わしは、っていうね、傲慢かましよかれずかってところだと思いますけど。
傲慢かね。まあいいでしょう、はい。
はい、
もう、やっぱロリコンは規制すべし。
いや、ね、っておっしゃってるんで、ヨシリンさんが、ヨシリン先生が。おっしゃってるんで、今よろしいでしょうかね。もうそろそろそういうことで、ロリコン話盛り上がったね。
俺を規制しろって。
え？
俺を規制しろ。
俺を規制するって言ってんでしょ。
え、おゆぷさん。
このヨシリンが。
あ、ヨシリンが。
え、っていうふうに言ってるおゆぷさんも言ってはるんでしょ、そういうふうに。俺を規制しろって言ってるでしょ。もう、もう、病院の中の人みたいですよね、おゆぷさんね、今の発言ね。いや、いいお薬ありますよの世界ですよ、今の話。そういうふうに聞こえたんですよ。怖いなと思って。あ、スカイプで話してよかったなって思ってましたもん。これ、ほんまに。これ横にいてその会話やったら、僕ちょっとほんとごめんなさいって言って、見守りますもん。うん、ほんまに。
ああ、わかりました。オイップからの SOS ですね、これはね。
でしたということですね。
はい、俺を止めてくれと。
はいはいはい
はい。わかりました。
はい。
じゃあ、こんな感じでいきます。はい。はいはい、
はい、ボンドアワーボナナ兄弟ですということで、
冒頭が長なりましたけど
ね、いろんな話がポール・マッカートニーのね、わけのわからん下ネタから始まったんで、もうそこに触れずに入れなかったと。もう30分ですか、大の大人が30分も話すんですよ。そうですね。うん、酒も飲まんと。
ロリコンだ。
はい、そう、うん、はい。で、次の話は何ですか、
うん、はい、まあ僕、結構ライブで行ってるんですよ、最近。
あはは。
いいですね。
は
いはい、サブカルチェ高いよ。
ね、
サブカルチェ高いですよ、もう。弱い42日で、42歳になりましたけどね。
はいはいはい。
おめでとうございます。はい、
おめでとうございます。42歳児ってなりましたけれども。
はいはいはいはい。うん、で、それで。
つい昨日も行ってきたんですよ、私。
ほう。はい。はい。
大森聖子さんっていうね。
はい。
今もう、
はい、
音楽館で非常に人気がある。
あ、そうですね。
女性アーティストがいるんですけれど。
はいはいはいはいはい。
今をときめく人でしょ。
はい。ときめく人ですよ。
はい、基本的にもう若いミュージシャンとか全く興味ないんですけど、知ってますからね。
うん、うん、大森聖子さん。はい。
はい。
うん、大森聖子さんが、つい最近、先月新しいニューアルバム出しました。
はい、
うん。タイトルいいよね。
その名も、
ね、
キチガイアっていうね。
ね、いいです、そのタイトルね。
いいわ、いいわ。
タイトル素晴らしいですね。
あれでしょ、その、もともと、その、カタカナでキチガイアっていうものだったんだけども、それが問題となってしまって、うん、やっぱり、キチガイっていうのは売れへんぞ、いう話であって、うん、どうしようという話になったんで、KITI、XXXGAIA か、と書いてますっていうふうに。で、どういうもんですか、じゃキチガイアですってなったんですね。
より気違いやとか高くなりましたけど、
ね、そうですよね、うん、っていうふうなことを聞いてますよ、はいはいはい。
で、まあ、その気違い、やっぱり大森聖子さんに、もう相当するような気違いやとか高い方っていうのは、なかなかいないと、
あ、はいはいはい、
対バンしようって話になって
た、対バンですね、はいはいはい。
そうすると出てきたのがやっぱりこの人です。新生かまってちゃんですよ。
ああ、メンヘラ対決ってことですか。
メンヘラ対決って、
うん。はいはいはいはい。うん。
新生かまってちゃんね。うん。
懐かしいね。
ちょっとね、台湾に
正直久しぶりやなって感じ
ですよね。そうそうそうそう。うん。うん、一発やるでしょ。
ずっと
すごい切れられるタイプ。交際あるかもしれない、これ。一発やるでしょ。
ずっと頑張ってますよ。
かまってちゃん、あ、そうですか。
つい最近も、あの、進撃の巨人が新しく、あの、またアニメ始まりましたけども。
ああ。え、
そのエンディングに、新生かまってちゃんが、あの、入ってますからね。
え、あれでしょ、駅前のツタヤさんで、ってやったでしょ。
違う。
聞かれてきたんだよー、って言ったでしょ、かまってちゃん。
100円拾ったよって。
そう、
今すぐそれ5万受けようって。
いつだって。あ、なんか間違えたか。ごめんなさい、ごめんなさい。間違えた。あ、そっちね。あ、で、大森聖子と新生かまってちゃんのライブ、対バンがあったんですか。リハーサル
が、サブカリしてですね、おじさん。
サブカリすごいですよ。
すいません、ちょっと正直下に見てました。このアイドル、童貞。ロリコンガード。
そうそうそう。まあ、見ても、
ね、ちょっと見る目がね、変わりましたね。
そうそう。見る目と、ね、見る映画といえば全部アニメっていうね、うん、話だったんで。
そんなことないです。全然そんなことないですよ。
頑張ってありますね。現役じゃないですか。
現役ですよ。でも、若い子多かったね。だから、半分ぐらいが若い女の子で、あの、大森聖子ファンっていう感じでね。で、半分ぐらいは野郎で、かまってちゃんファンみたいな、こんな感じでしたけども。
かまってちゃん野郎が多いんですか、やっぱり。
やっぱ野郎は多いですよね。
女の子なんかな思ったけど、ちゃうんだ。ああ、まあどっちにしても。
やっぱり大森聖子ファンはやっぱり、なんか、まあ
うん、
なんだろう、赤い感じのこう、色、うん、の服着てっていうふうな、やっぱり大森ファン、聖子ファンっぽいなっていう人がいましたよ。
ああ、そういうことですか。ああ、はあ、
ご実験丸出して言わせてもらうと、うん、やっぱ、新生かまってちゃんイコール、うん、ニコニコユーザーってイメージあるんですけど。
ああ、いや、でもそうじゃないんですか。うんニコ動、
ね、
え、全員中継してたんじゃないですか、うん、生中継、ニコ生してたんじゃないですか、生主じゃないんですか、生主してたじゃないですか、
あ生主じゃないですけど、
オイップさんは生主じゃないんですか、
いや、違いますよ。やったことないですよ。
あそうなん
です生はやってないですよ。録音これだけですよ。やって
る。ああ、まあまあ、同じようなことやってますけどね、正直言ってね。うん、まあ、一言言えないですけど。で、うん、どうやったんですか、何がどうやったか教えてくださいよ。
いやいやいや、まあ、普通に楽しかったとしか言いようがないんですけど、まあ、かまってちゃんが前半で、大森聖子さんが後半でって、そういう構成だったんです
か。ああ、そうだったんですか。へえ。やっぱ、かまってちゃんあれですか、駅前のツタヤさん
で、それもやったけど、かまってちゃんってやっぱり、面白いっすね、ライブね。
あ、そうですか。
ライブ、すごい面白いっすね。
あの、豚の動物をね。ばらまいたりとかしてたんですか。
はいはいはいは
い。いやいやしてない。そういうのはそういうのはしないんですけども。
はいはい、
なんやっぱりノコが面白いんですよ。
ああ。そうですか、うん。どう面白いんですか。
基本的にあのカモッチャのメンバー構成っていうのはですね。うん、今更なんですけども、うん、全員基本的に幼馴染が多いんですよ。
うんうんうん。
昔からの幼馴染が一緒にやってますよっていうふうな、そういう構成が多くてですね。
うんうん、
で、もちろん、ボーカルのノコさんがいますと。
うんうん、
で、千葉銀って、これ有名な人がいるんですけども、
うんうん、
この子が、まあまあ、ベースを弾いてると。
うんうん、
あで、後ろに女の子がいるんですけど、まあ、バンドじゃないもんっていうふうな、
うん、あの、
やったりしてる、ドラマーもいるんですよね。
うん
うんうん、そして、もう一人誰だったかな、今ちょっとググってるんですけれども。
うんうんモノさんとかいう人？
そうです、そうです。
はい。
この方が、うん、要は、ノコと、そのモノさんっていう方が、
うん、
前に立って、基本的には客を煽ってるっていうスタイルっていう、そういう感じなんです
か？ああ、そうなんですか。はいはいはい。うん、
お前ら、いいんかよ、お前ら！お前ら、絶対怪我すんなよ、お前！死んでもいいから怪我すんなよって。
ほうほうほう、面白いですね。うん、健康のために死ねみたいな感じですね。そう、はいはいはい。
全然違うと思うんですけど。
あうん、
うんあまあ。とにかく、
うん。
死ぬ気で頑張れと。
うん。それで
ブラックゲームみたいなこと言うわけです
よ。そういうこと言うと、はい、あそういうモノさんがそういうの煽るんですよ。
うん。
そうすると、ノコが来てね、お前死んだろ、お前怪我できねえだろかって言って。 叩いてっていう、そういう、そういうツッコミがあってね、そういう一連の漫才があるんですよ。
あ、いや、そういうことなんですか？本当にそれ漫才として成立してる感じなんですね。
漫才として成立してるっていうよりかは、そういう漫才作ってるんじゃなくて、多分その場で言ってるんですよ。
アドリブで。
アドリブでやってる感じがあるんですよ。
ほうほうほう。
アドリブ感が半端ないんですよ、毎回毎回。
え、それ僕台本やったらかなり寒いなと思ったんですけど。うん。死んでもいいけど、ケアすんなよって言って、ってことでしょ？
そうそう。
うん。
どこかやっぱり、だから、なんだろう、言ってないこと自体はそんなに面白くないんだけど、
うん、
結構、毎回すごい高いテンションで、池崎さんみたいなテンションで毎回乗り切るんですよ、それで。
そうなんですか？
そう。
音楽に愛され、音楽にお愛する男って、まんまやるんですか？
ね、
うん。
ウコさんはね、やっぱちょっとこういうファッション気違い許せないと思うんですけど、そこら辺どうなんですかね。
いや、本当にね。
やっぱもう、これ、こういう気違いミュージシャンに関しては一加減あるでしょ。
あります。まあ、
でしょ、はい、うん。だからちょっとね、正直、かまってちゃんとかってね、嫌いなんじゃんかなと思っててね、じーっと聞いたんですけどね、そこのとこどうなんですかね。
やっぱり、
うん、
助けの方が上よねって思っちゃうよね。
ですよね。ですよね。
うん。やっぱ、助けさんとか、今、最近、助けさんもすごいね、頑張ってるじゃないですか。
頑張ってるんですか？
はい、頑張ってますよ。頑張ってるんだ。バリアフリーバラエティ、バリバラですよね、NHK の。
あ、バリバラ。
ね、あちらの方にね、出られて、かなり、今、全国区じゃないですか。はいはいはい、皆さんご存知でしょ？
全国区。
皆さんご存知ですよね、助けさんね。
そもそもタスケさんって言われてね、分からへん人の方が多いと思う。
分かんないと思うんだけどね。
もう僕らの中ではもうこれ共通言語やから、全然普通に通じるんですけども。
ね、まあ、タスケさんというですね、まあ、アーティストの方ですよね。普通、まあ、
はい、
路上アーティストの方ですということですね。
はい、
半身、麻痺なんかな？麻痺を伝えてるんかな？で、あれですよ、その、作ったね、大塚の人妻っていうのがね、一番の、まあ、ヒット作だと思いますけども。はい。いけ、大塚の人妻って言って、もう、まあ、あれです、キーボードもね、リズムマシン付きのキーボード弾かれるんですけどもね。なんせその半身、麻痺なんでね。なかなか、
ピコピコ言って
るよね。言ってますよね、やっぱりね。その中で絶叫ですよね。そうですよね。その阪神の応援を、取り入れた。ポンチャックプラス阪神タイガースの応援を一人でやってるみたいなイメージなんかな。
ああ、すごいですね。
そういうイメージ。
ドブミス、ドブミスで終わるみたいな
ね。ですよね。ですよね。で、一時期はね、混ぜるな危険とか、あの辺とね、まあ、交流があったみたいで、はい、渋谷のハチ公にまたがって捕まってしまいましたけどね。
危険ですね。
やっぱりそういう、混ぜない危険もあんまり好きじゃないんですけどね、あれもちょっとファッションな気がするんでね。
あ、
本物じゃないと思いますからね。
やっぱり、
かまってちゃんは、かまってちゃんは、だから、ファッションという商売でしょ？
まあね。
じゃないですか。い
や、売れてるしね。
あとはもう、ノコさんとオイップさんがそっくり？顔がそっくり。でも、オイップさんは本物やから、全然オイップさん、本当に、自信持ってもらっていいですよ。あなたは本物。
何を言
うの？あなたは本物。かまってちゃんは偽物だ。
ライブ見
てる。僕は、あれと割と本物、ライブ見て本物かなとは思いましたよ。
あ、そうですか。
またまたご謙遜を。
いや。
いや、やめましょうよ。
いや、
茶番は。
いや、自分の方、いや、オイプさんの方が、かまってちゃんですよ、どっちか言ったら。オイプさんの方がどっちかって、オイプさんの方がどっちかって、神聖ですね。はい。はい。と思いますけどね。いや、だから本当にちょっと、かぼちゃんに関しては嫌いというか、まあ、こういう商売されてるんやろうなと思ってますけどね。
ちょっと引いた目線ですね。
やっぱり、たすけさんの方が上やし、まあ、たすけさんの子、エプさんよく似てるなって顔があっていう思いますね。そういうふうに思います。
たすけさんには似てはいますけどね。
はいはい。似てると思ってます。はい。
あ
れでしょ、ね、
最近はそんなことないんですけど、かぼちゃんが、まあ、売れ始めた時ってもう結構だからだいぶ前ですよ。2011年とかそれぐらいですよね。の頃って結構かまってちゃんライブ で、事件が起きてたんですよね。
うん。うん。
普通にライブ出てきて、その場で喧嘩してすぐ退場っていうのはよくあったんですよ。
うん。
うん、喧嘩。
うん。
刺したりとか。
あれ、
いやいやいや、普通にライブ上で、ね、殴り合いですよ。
おぉ。
怒鳴り合い、殴り合いがあって、で、退場っていう。
あの、ラジオの、名古屋のラジオのね、パーソナリティみたいな感じですか？あ、ね、ありましたよね。女性、アシスタント殴るっていう事件があったじゃないですか。あんな感じです
かね。殴って首だったやつね。はいはい、
でも、あれは捕まってるじゃないですか。逮捕されてるじゃないですか。これ捕まってないんで、僕はもう嘘やと思ってますよ。
プロレスや
と。だから本当にやって、やるんやったら、本当に捕まってほしい。だ捕まれ。
捕まってほしいってこと？
助け、僕が好きな人は全員捕まってますからね。助けもそうやし、その、またしもそうやし。
あ、
うん、捕まってへんやん、まだ。そう
ね。はいはいはい。
そう。前科ないやん。前科ないやん。ないこれ。
お前も捕まってないだろ、まだ。
もう自首するわ。俺は捕まうん、
わかる。何これ、
う
ん、
そう。いや、
俺さんも捕まろうべば捕まるでしょ。
別に捕まる、ね。僕は、だから、僕が好きなね、アーティストの話をしてるわけの話でね、うん。なんで僕は捕まらなあかんのですか？頭おかしいんじゃないですか。はい。なんで捕まらなあかんですか。僕は好きな
話
をしてたら、なんで僕は逮捕されなあかんですか。逮捕されたらいいの。逮捕されたら、ただ好きになるわ。
もう、うん、いや逮捕されるからいいってわけじゃないでしょ別に。
そのぐらいの
覚悟。あかんのちゃうこれ。
何がですか？
仕切り直しちゃうの？
いや、大丈夫ですよ。まだまだいきますよ。まだまだいきますよ。こういうのに、あかん会話を聞かせるのが僕らのモットーですから、ラジオは。そうそう。人生の流れ、一番の無駄遣いをしてほしいんですよ、皆さんに。うん、
あ、
ほんま。もうみんな、ね、もう本当にそうですよ。何かをしながら聞くのやめてくださいね。正座して聞いてくださいね、皆さんに。お願いします。
ああ、まぁ、あ、ちょっとね、うん、チンチンいじりながらね、ダメですかね。
うん、もう、それダメですよ。はい。
うん、
で、かまってちゃん、どうだったんですか、うん、
ライブ新生かまってちゃん、ウィズ大森成功って、はいはい、かまってちゃんの方が3倍ぐらい文字でかいんですけど、これ。
うん、
貼ってもらった画像。
あ、これはね。
うん。大森成功さん、完全になんか、添え物って感じで。
でも、大森成功側でしょの方、うん、方が、今の、その、言うたら、なんだ大森成功の方が、来てるんでしょ？
でしょ？ノーリ上司
でしょ？でもライブとしては対等のライブでしたよ。
ああ、そうですか、
うん。完全に対等のライブでしたよ。半々でやったっていう、ちょうど。
うん。
電気グループと篠原智恵ぐらいの比率じゃないですか、これは。
違う。
違います？うん。ちょっと古い例えで申し訳ない。うん、
最初1時間の方を、かまってちゃんでやって、で、最後、ジョイントでやって、それで終わって、その後また1時間大森セックがやって、で、最後ちょっとジョイントやって、それで終わりっていう。もう完全に対等なライブですよ。
あ、最後あれですか？ We are the world って言う。We are the children って。
いや、We are the world じゃない、ね、ないですけども。
ミュージシャンのジョイントやったらそれしか思いつかないよね。
うん、
最後二人が共演してる、大森聖子さんのアルバムの中でノコをゲストボーカルに呼んだ曲があるんですね。非国民的ヒーローっていう曲があって。
はいはい、
それをやって終わりっていう。
非国民的ヒーロー。
うん、そこに引っかかっちゃいますけどね、どうしてもね。
うん、ネトヨガっていう。
どういうふうな、籠池さんの話ですか？
ね今、一番
非国民的ヒーローですからね。
ああ、そうですか。いやでもバマウイドクシーですか？
ライブすごい良かったんですよ、大森聖子さんの方も。
ああ、そうですか。脱ぎました？脱いだんですか？うん、
なんはい。うん、
女性アーティストがライブするって無理だからおかしく
言うと、ね、うん、ことが順だなと思って。
いや、もうそうでしょこれって。
完全にとが順の一
つ。まあ、そういうふうにね、言っても、おっさんやからね、しゃあないんですけどね、昔もおったでって言いたくなるんですよね。うん、もう自分の知識をさらけ出したくなるんですよね、おいくさんね。
知識のマウントってやつですよね。俺知ってるからって。
そう。え、こんな新しいと思ってんのあったら昔言うて言いたいでしょ。
昔、いや、わかりやすく言うとって話ですよ。
いつもの国やからこれ、言うて。ね。結局、いつもの国やろ、これ、って街の中で踊ってる、歌ってる、って。 言ってたもんね。
いつもの奥に。何百年前や。
原因ならちゃいますよ。
アイドル多様的な、振りと、かつ、はい、メロディーっていう。
何ですか？
というと、アイドル歌謡的なね、振りするんですよ。うん、ライブ中も。
はいはいはい、
それ、それっぽい、アイドル歌謡っぽいメロディーもあるんです。キャッチーなメロディーなんです、基本的に。曲は。それプラス、うん、なんていうのかな、やっぱり、ジャックスとか、うん、カルベン・マキとかいう、いわゆる、うん、昭和ロックの、うん、泥臭いっていうか、うん、暗い感じね、うん、というところの怨念を、こう、
う
ん、曲に表現するっていうのもやってると。
うん、
で、その2つ持ってるやつって、まあ、結局、あ、これ、戸川純だなと思って。
うん、いや、もう、戸川純なんか、もう、大好きやからね、僕ね。だから、うん、もう、それも好き。もう、これ、大森安子も、が好きなの、
セイコね、
ごめん、セイコっていうの大森安子からなったら。あ、違うんですか、あ、いや、セイコさんなんですか、ごめんなさい。
はいはい、
その、大森セイコさんを好きになってしまいそうでしゃあないですね、これはね。
だからちょっと。メイハラガーミスト昔から好きよね。
もう仕方ないですよね。うん。もうメイハラ、そうですね、好きですからね、やっぱりね。
うん。うん、ね、篠原も好きだったしね。
そうですね、今はちょっとね、まあ、変わってしまったというか、ありますけども。うん、まあ、そうですか。あ、ヤプーズみたいな感じだったってことですね。
椎名林檎さんと比較されるんだけど、うん、椎名林檎さんやれば戸川純なんだろうなっていう
ふうに思いますね。椎名林檎はもっとアーティストというかね、
もっとそうクレバーな感じ、
そうそうそうですよね。
今ちょっと気違いが、身代わりのプレでやばいよね、最近あの人ね。
うん、もう体制側、体制側に行ってますよね。
そう、国粋系アーティストになってしまってやばいですよね。
あ、どういうことなんですか、あれは。
ある意味今一番輝いてるというか、なんていうか、日の丸とか掲げてるよね。
ですよね。それでオリンピックもやっちゃうっていうね。
うん。
いやちゃんと体制に張り込んでるじゃないですか。ね、いや、どこまで信じたらいいのか分からへんってとこが、まだね、僕は期待というか、希望や、希望の星でもあるんですけどね。
いや、結構本気ちゃう、あれ。
あれは本気ですかね。日本、日本言ってますけど。
日本会議とかに名前を連れてるんじゃないですか。
いや、これもちょっと追っかけていきたいところですよね。うん、どこまで本気なんかっていうのを知りたいですよね、やっぱり、ね。う
ん、長渕剛のジャパン的なもんって結構、なんか、はい、ギャグとして笑えるんですけど、
はいはいはい、
シナリがちょっと笑えないな。
ちょっと、
笑えんね。
うん。方に言い出されるんでね。
うん。
どうなんでしょう。いや、いろんな人と知り合ってきたよなと思いながら。
まあ、そうやろね。
そういうことでしょうね、多分ね。
うん。
ちょっと、椎名林檎さんのその人間関係の話っていうのは、かなり本場のタブーちゃいます、
うん、こんなラジオの話したらちょっとやばい。
そうそう、ちょっとやばいんちゃいます。こんな、最近のその作風の、その、うん、まあ作風と、かつ、そう、そういう人間関係に伴って作品風の変化なのか、わからないですけどね。そのステムとか言ってた場合、実態と全然ちゃうじゃないですか、今。ねえ、う
ん。でしょ、
うん、その陰形
みたいな。ガラッと変わったよね。
そうそうそう。ことを打った時代と全く違くて、いきなり日本頑張るでしょ、サッカーの応援曲でやったりとか。ねえ。どうなんでしょう。
ああ、案外あるかもよ。その、もう椎名林檎見限って、うん、今大森聖子やで、みたいな。
ああ。でもあれでしょ、大森聖子もそのとも、それを比較されてるの分かってるから、ジャケットをね、その、
ぽいよね、なんかね。
そう、はい、ジャケットをわざと、その、
まあ、そういうふうにしてみると、
そう、真似してみたりとか、するとかね。か
ドグラマン、マグラ版とか出してるんでしょたまんねえな、お
い。たまらない。それはどっち？大森聖子でしょ？
大森聖子。
ああ、ドグラマグラ版とか出してると。ああ、うん。まあもうたまんないね。もうそれ、うんね、なんか自分が恥ずかしくなるからやめてほしいよね。そういう。うんね、
中二病をほじくり返される。
ほじくり返されるからね。
うん、
そういうのが好きな人は好きなんやろうなっていう。
おっさんにはきついわ。
もうええわ。
はいはい、ちょっと皆さん耳かっぽじて聞いてください。もう
何があったんですか。
しまいました。
大変なこと起こった、はい、何ですか。
あのもう、うん、青春の一冊の一冊言っていいか、うん、もう何ていうかね、うん、僕の中であの心のサブカル雑誌として、うん、宝島、うん、クイックジャパン、
うん
はい
うん、
スタジオボイス、はい、ビッグハウス、はい、
知らんけど
これに並ぶ、
はいはい
うん、一応こんな存在として、
はい、
ゲームラボがあったんですけど休館ですよ。ついに休館っていうかまだやっとったんかっていう。
そうですか。確か言いようがないんですけどね。
ねえ、知ってますゲームラボ皆さん、はい、
知ってますよ。本屋さんはね、
クイックジャパンまだありますよ。
あクイックジャパン、
あのモモコの雑誌として存在してますよ。
知ってるけどさ。
確かにそうですね、
うん、今クソ雑誌よねあれの本物ね。
本当にモモコの雑誌ですね。あれはね、なんなんですかあれ。クイックジャパンあいつ、
うん、
最新の特集はエビチューらしいですからね。
まあまあ。
ワンオクロックが表紙だったら確かね、最新のやつね。終わっとるよね。
もう、どういうこと。いや、うん、結局、まあまあ、サブカル雑誌ってどんどん終わっていくじゃないですか。その、ワイヤーズ、ね。
併設しちゃうんですよ、結局、うん。売れないから。
まあまあ、それはそうですよ。うん。
そうそう。
そ
んな中、はい。そうそうそうそう、このゲームラボだけは、うん、初始貫徹。
ですよね。
そして、内地にというね。
はいはいはい。もう初始貫徹してましたね。ちょっと犯罪するそれのゲーム攻略法でしょ。うん、もうこれはね、言ったら、うん、マジコンやったじゃないですか。ダメっていう。
改造コードばっかり載せてるね、クソ出しちゃったんですけど。
ですよね。
それがついに打ち死にという形で、はい、終わってしまいましたね。
やっぱ
いや残念と言いつつ、そんな買ってなかったんですけどね、正直、ね。
まあ、それは買わないでしょ。
買わんよね。
出版数もだいぶ落ちてたって話したんですけど、うん、そう落ちるやろ、言うてね。うん
落ちるやろ。
いや、ただっていうか、いや、やっぱりネットで見ますよね、うん、こういう情報はね。
こういうのはね、
必要であればね、
うん。アンダーグラウンド的なゲーム情報っていうのはね。
結局どういうの乗ったかというと、レベルを200に急にするとかね。そういうふうな、その復活の呪文じゃないけども、このビットをこれ変えたら、このツールで変えたら、結局レベルがかなり上がりますよとか。
ねまあ、エミュレートとかですよね、
ですよね、うん、そういうのもありましたね。
で PS のゲームを全部やれるみたいなね。
ただできますよって、コピーだけでねって言って、そうそうそう個人でやってねって。
ただでゲームできますせ。
売っちゃダメよって言ってね、
うん。
そうそう。もうね、僕のイメージでは、万年床の上に転がってる雑誌、はい、ナンバーワンでしたけどね。そういうイメージですけどね。はい、万年床の上にね、コカ・コーラのペットボトルと、ね
え、はいはい、
食べ差しのポットチップス
に。油まみれになった手でね。
そう、それが、その横にあるのがラジオライフ、はい、かつ、ゲームラボっていうね。そう、
ラジオライフ
の会社なんですよね、この会社、3歳
の、ね。同じ会社なんですけど。
そう。
それがゲーム版やったんですけど。
そうですよね。ラジオライフは残ってみたいですね、うん、今見たけど。ね。
あ、すがやね。
うん。ラジオライフの方もかなりやばいですけどね。うん。
もっとやばいと思うんですけどね、内容的には。
うん、まあまあ、うん、でもこういう本が一時期すごいね、売れた時代があったじゃないですか。
やっぱ、
10年ぐらい。
あそこのネット黎明期あたりでしょう。
ああ、うん、そのぐらいですかね。
90年代終盤から、ね、0年代頭ぐらいにかけてでしょ
う。裏物の本とかいうのがあったでしょ。裏物の本とかいうのが。
はいはいはい、はい。
あれも同じ出版社なんかな、うん、よくわからない。それはわからないけども、うん、あれもね、はいはいはい、並んでましたよね。うん
まあね、本屋のね、でかい本屋のちょっとした一角に、アンダーグラウンドコーナー。
アンダーグラウンドコーナーが出てきましたね。その辺にブブカであったりとか。ね、芸能のアンダーグラウンドで、まあ、こういった生活というか、生活の裏技をね、まあ、まあ、犯罪するそれですよ。を載せてましたよね。
はいはいはいはい。うん、
やっぱりもう、
ね、雑誌が売れない時代やねんね、結局ね。サブカル雑誌がやっぱね、軒並み潰れてしまったのもね、やっぱり。うんよく言うじゃないですか、最近。サブカルの力弱まってると、もうオタクに飲み込まれたとかって。あれって原因単純で雑誌がなくなったからなんですよね、結局。
うんうんうん、
そういう、なんていうか、
うん、
コミュニティ的な感じで雑誌が集約しとった時代ってのがあって、
うん、
その雑誌が、大元の雑誌がなくなってしまったら、もう離合集散するっていうね。
まあ結局ね、その雑誌っていうのが、まあ今でもその雑誌、売れてる雑誌って言ったら、ファッション系の雑誌まだ売れてるんですけど、青文字系、赤文字系って言って、そのファッションリーダーっていうのがいて、ファッションリーダーっていうのは、いまだにその雑誌に基づいていると。うん、この雑誌に載ってる人だから、この雑誌に載ってる人だからっていう、その雑誌系雑誌に、で集まってるんですけども、サブカル雑誌が終わってしまうと、はいはい、うん、もともとね、やっぱりね、クイックジャパン系とかいましたからね、言ったらね。
うん。
うん、
やっぱ上流の人間が、下々のものに対して知恵を授けるという構図があったけど、それが崩壊してしまったんで、
うん。うん、今はね、本当にネットの時代なんで。
ネットの稲子にね、もう本当に、 もうなんか食い散らされてっていうの、
そうか。
もう今はなんか意識高い系とか言って馬鹿にされるじゃないですか、逆に。なんか、何か語ろうとすると、もう腹立つ。腹立つ。くそ。してばいいの。
まあね、誰が死んだへんかも分からへんけどね、そういうね、ほんまに。
ああ、もう俺が全死ね。
まあ、そっちの健康やと思うわ。うん、俺が死んだけどね。
今、キム高校生ですけど。
はいはいはい、分かります分かります。
いや、まあ、そういう波に飲み込まれて、もうゲームランも終了と。
でも、サンサイブックスさんには僕もお世話になりましたよ、本当に。
そうなりました。
ラジオライブってもともと本当ラジオのね、雑誌やったのね、その犯罪スレスレになる前はですね。で、まあ、ラジオの聞き方であったりとか、それで、もともとはそのラジオ番組表とかいうものからスタートしてるわけですよ。
はいはいはい、
はい。で、私もね、その中学高校の時ね、まあ、こんなネットラジオをしてるぐらいですから、ラジオが大好きで。はい、
ラジオ好きですよ。ラジオっ子。
ラジオっ子でしたから、うん、どんな北海道から沖縄までどんなラジオやってるんかなっていうのもね、知りたいわけで。それを一つに集めたラジオ番組表というですね、はいはい、いうものをね、予約して買って、予約して買ってましたから、
ね。昔言ったんですよね。予約して買った。
予約して買ってましたよ。いや、そんなもんね、普通の人はいらないわけじゃないですか。言うたら、まあ、そのラジオっていうのは、今はね、うん、ラジコがありますから、ラジコって感じじゃないですか。はいはいはい、あれで、全国ね、全国、どこでも聞けるし、どの時間の番組も聞けるようになりましたけどね。昔は本当にアンテナ立てて聞くという話で、うん、ね、うちの近所なんかでもそのラジオファンかなというような家があったんですけど、なぜわかるかというと、ものすごいアンテナ立ててるわけですよね。
はいはいはい、
あのラジオファンってわかるんですよ。あ、このアンテナは、これは長距離というか、かなり遠いところのラジオを聞きたい人なんやな、みたいな感じなんですよね。そういったものを。
電波入りとかおるわけですね。
おるわけですけど、当時はネットもなかったんで、だからそういうのは本からしか手に入らない情報がと。で、その雑誌、その貴重なその情報源っていうのがラジオライフだったし、そのラジオ番組表だったんですよね。はいはい、いやー懐かしいです。本当
に社会に貢献するじゃないですか。
そうそうそうそう。
ね、
ゲームローンみたいなね、なんかもう、うん、犯罪者ゲーム雑誌やとか言われるようなね、ともすれば言われがちなね、
うんうん、
雑誌を作ってる傍らでやっぱり文化に貢献してますよ、
う
ん。
そうそうそう。う
ん、えらいえらい。
今でもそのねラジオ番組表っていうのはね、うん、今の方がでも。あれちゃいます、意義はあるんちゃいます、ネットで聞きますから今ラジコで、当時僕の本当に僕が買った時は親になんで買ってんのやって言われてましたから、なんで北海道のラジオ番組の表が知りたいんやタイムテーブルが知りたいんやって言われてましたからね、それは
変な電波受け取ってんのかな我が子はって思うよね、
っていうふうに言われてましたからねだからまあまあまあ、確かにそういうことですよ。だから、ただそういうふうなね、情報というのも、やっぱりネットで調べられるし、実はね、うん、今はね。
いやでもね、まあ相変わらずですよ、このゲームラボの最新号の表紙もね。ミニファミコン魔改造。
全然変わってないな、ブレないね。
PS4 セーブエディター大活用。スイッチ大解剖ってもう、バラしまくってますやんか。
いや
ブレ
てない、ね、やっぱりね、ブレてへんね。でもまあ、こういうふうにね、その雑誌が終わっていくっていうのは、そのネット上で残ったりするってわけじゃないんですね、これってね。
いや散逸するね、やっぱこういうの
って。いややっぱりそうなんやな、
そこは寂しいところだね。
この雑誌好きやったけども、なくなってしまったりとかありますか、さっきもいろいろ話をしてましたけども、
いや、いくつか挙げたでしょ、スタジオボイスがなくなってしまったのは僕ちょっとがっくりでした、
ね、なくなったか、
スタジオじゃだいぶ前でしょ、なくなった
のだいぶ前でしょ、あのね、最近ね、ブルータスってあるでしょ、
はいはいはい、はい、ありますね、
ちょっといけすかん雑誌、
まあまあ、ね、
ちょっと、うん、まあまあまあ、ちょっとスノープな感じの、
はいはいはい、
特集、あの特集が、まあ、音楽特集があって、坂本龍一が、はいはい、まあ、新作出すよって表紙あって、
はいはい、
表紙の感じがね、すごいスタジオボイスっぽかったから買ってしまったよね。
うん、
うん。で、中見たら、まあ、もうなんか内容あるのかないのか分からへんよな。とりあえず格好つけとけみたいな内容あって、もうポーンとゴミ箱捨てたけど。
言い過ぎやね。
いらねえ、ポーンって。
始まりの音楽ってやつですか、
そうそうそう。
これですか、はいはいはい。
そうそう。何の有効な情報もなくっていうね。
うん、
これ見てカッコつけときゃええやろっていうようなね。
デスクガイドを作りました。はいはいはいはい。
スタジオボイスはもうちょっとあのデスクガイドですよ、なんですよ。結構活用できる情報多い雑誌やったんで、
うん、
やっぱ好きな特集してる雑誌とか今で残ってるからね、スタジオボイス。
うん。
手元にあるから。
うん。
あれはなくなったのはちょっと残念やったな。
うーん。奥さんとかあります？なくなった。面白くないですよね。その、僕らは今何をしてるのか分かってます？その、少しでも面白い会話をして、人に聞いてもらって喜んでもらおうとしてるわけですよね。
ディスコミュニケーションってやつだね。
ね、それ、うん、それをないですっていうことによって、どういうことなのか分かりますよね。そのね、目的達しませんよね、言ったらね。
僕はあれですよ。はい。僕があの出たら必ず買ってるアニメスタイルっていう雑誌があるんですけれども、
はいはいはい、
それがもう本当に出ないっていう、
アニメスタイル。
廃刊ちゃうかなってぐらいの勢いで毎回出ないっていうのが厳しいですね。
アニメスタイル？
うーん、
あのウェブアニメスタイルの雑誌版でしょ、確か。
そう。
結構なんか、スノップのアニメ雑誌を買ってるんですね。
うん、2ヶ月に1回出るよとか、あの、1回に出るよって言いつつ、毎回結構、結局不定期でいつ出るか分かんないっていう。
はいはいはい、はい。
と、あの、廃刊するんちゃうかってぐらい長く間が空くことがあるけど、うん、まあ、たまに出るんで買ってるって感じですよね。
やっぱそうか。いや、私はあれですね、旅と鉄道っていうのがね。
やっぱ鉄道か。
いや、それが、今、あの、復活しました。
はい。復活
しましたね。
おめでとうございます。はい。祝。
はい。2000、何年やったか、2009年ぐらいに休館になりましたね。旅と鉄道ですね。で、復活希望なのは、これ雑誌と言っていいのかわからないですけども、あの、島出すですね。あの、島、あの、日本全国の島をですね。
覚えてますよ。
はい。
君の家遊びに行った時に、もう、置いてあったあの分厚い本ね。
そうです。
あの、大義理みたいな。
はいはいはいはい。大義理。あの、ファミコンマガジンですよね。
この裏技ばっかり集めて、めっちゃ分厚い。
はい。
電話帳みたいなやつあるんですけど。
はい、あるんですけど、そう、まあ、そういうふうな形の島出すというのがありましてね。
島版っていうね。
そうですよね。日本通路の島を集めた本なんですよ。
離島情報満載ってやつ。
そうです。あれの最新号が出ないんですよね。もう十何年待ってますよ、僕。
待ってるんだ。
はい。しかも、あの、僕が持った島田を、あの、父親に売られてしまいましてね。
ああ、残念。
そうなんだ。あらら。
僕がいないうちにね、本を全部処分しようったんですよ。で、その中に島田が入ったみたいで、そっから口聞いてません。
殺意が
開くよね。はい。親と口聞いてません。はい。
島田は原因で、
はい。はい、そうです。
家庭崩壊。
はい。謝りに来いと。いたようですね。うん、いや、そうですね。
うん、まあ、そうか。そのうち新しいの出るやろうもたら出ないと。
出ないんですよ、島田さん。
ああ、残念やね。
もうね、なんでなのね、日本離島センター頑張ってほしいですよ。
本当に、ね、センター。それ組織あると。
はい、そうなんですよ。日本離島センターというね、あの、公益財団法人がありまして、はいはい、そこの島田す、まあこれもう、一番古いやつ、あの、平成16年が一番あれですか。新しいやつなんで、もう10年経ってますよね。もうそろそろ変わってるんじゃないですか、島田さん。
もう、沈んだ島とかもありそうだしね。逆に隆起してできた島とか
もありそうだしね。隆起できた島ありますからね、本当にね。本当これだけは参ったわ、
うん、名前が変わった島もあるやろしね。
はい。もう、これは本当に恨みですよ、私は。
はい、いや、売ってますよ、きっとどっかで。
いや、もう売ってないんですよ、島田さん、本当に。
あ、検索しても出てこないと。
もう、プレミアついてますからね。
あ、マジで？
はい。プレミアついてます。本当にそうです。
もう、あ、それ悔しいね。
本当にええ加減してほしいですよ。うん。
ステーカーで買ったものをプレミアで買い戻すってのはやっぱ辛いもんね。
辛いですよ。最新版、プレミアついちゃってるんでね。うん、まあ、それでも買い直そうかなと思うぐらいですけどね。買い直して、その請求書を実家に送りつけようか思ってますけどね。
小さすぎますね、人間がね。
はい。以上でございます。
あ、こんなもんでしょうか。
はい、はい、
はい。
よろしいですか。ゴリラバラちょうだい。はい。
はい、
あの、まだ、あの、ホームページ、皆さん知ってます？どこでこれ、流してるかとか知ってますか？あの、ゴリバナナ、.com というところで、はい、新しいホームページができてますんで、はい、ウドさん、エプさんも見てくださいというところでございます。
は
い、
まだ、電車パドから情報が来たんで、見ときます。
はい、はい、
よろしくお願いします。
見たことないんでしょ？まだ。ないでしょ？
あるよ。
ありますか？はい、大丈夫ですか？あ、もう一回言いますね。先ほど URL なんですが、ゴリバナ .com です。ゴリバナ .com。はい。で、言ってますよね。はい。もういきなりアクセスすると、ゴリラの大きな写真が出てきますんで、はい、見てやってくださいというところです。
そうです。はい。
はい。
ございました。
はい。というわけでございます。はい。また、何か、ご意見、ご感想等ありましたら、メッセージの方でお願いします。
そうですね。
はい。皆さん、さよなら。はい。
はい、どうも。
はい。